次、2番、長谷川秀則議員、ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今回の私の質問は、まず大きな一つ目は、2月の10日に、提出されました長期財政推計からの、今後の財政、行財政改革についてお伺いいたします。この長期、財政推計によりますと、令和9年度より、形式収支額がマイナスになり、財政調整基金もなくなる、推計が出ています。この推計を打開するために今後どのような行財政改革が必要か伺います。次に、大きな2つ目は、都市計画道路、船形立山線、船形バイパス事業について伺います。この質問は3年前の、令和元年、6月議会で私が初めて一般質問で質問いたしました。その時の船形バイパス事業の事業内容と用地取得率の回答は、平成26年3月に、総事業費12億6700万円で、令和4年3月に、完了予定として事業許可を受けていました。そしてこの 時点の、平成31年3月31日の、用地取得率は面積ベースで、69.3% と回答をいただきました。今現在、令和4年6月ですので、すでに令和元年の6月の議会の、質問回答から令和4年3月の、時点、事業完了予定が過ぎております。ですので、今後船笠バイパス事業がどのような計画で事業が進んでいくのか改めてお聞きしたいと思います。それでは、小さい一番目ですけれども、昨年までの進捗状況をお伺いいたします。小さい2番、今年度の工事内容をお伺いいたします。小さい3番、完成予定時期はいつ頃になるかお伺いいたします。小さい4番目、事業費の総額は今現在どれくらいになっているかお伺いいたします。以上が、質問事項です。ご答弁によりましては再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
長谷川秀則議員の質問にお答えいたします。大きな第一、今後の行財政改革についてですが、立山市では令和4年度に赤字収支となる見込みであったことから、人口減少、少子高齢化社会においても持続可能な財政構造への転換を目指すため、平成30年度から令和4年度までの5年間を計画期間として第3次立山市行財政改革方針を策定し、歳入確保、歳出削減、公共施設の見直し、アウトソーシングの徹底を基本方針として行財政改革に取り組んできました。その間、大規模事業や台風災害時における財源を確保したこと、また国の制度改正などによる歳入の増もあり、最新の財政推計では赤字収支となる年度が令和9年度となる見込みとなりました。しかしながら、 令和9年度以降の厳しい財政の見通しを踏まえ、今後の財政収支の均衡を図るため、館山市行財政改革委員会に対し、第4次館山市行財政改革方針の策定について、諮問を行ったところであり、令和4年度末までに方針を作成する予定です。方針の内容については、館山市行財政改革委員会においてご審議していただくこととなっていますが、これまでの取り組みを踏まえ、中長期的な財政予測と将来の人口規模を見据えた行財政改革への取り組みに加え、食のまちづくり拠点施設の整備や中心市街地の活性化、コロナ禍での新しい生活様式に対応したテレワークやワーケーションの推進など、歳入の確保につながる取り組みを積極的に実施していくことにより、財政の安定と健全化に努めていきたいと考えています。次に大きな第2、船形バイパス事業についての第1点目、昨年度までの進捗状況についてですが、用地取得率に関しては、令和3年度末時点で約 74% に、約 74% となっています。今後の用地交渉においても、地権者の皆様に寄り添いながら、事業の進展を図っていきます。また、工事の進捗については、事業計画延長1128メートルのうち、起点部の約300メートル区間の本体工事が、仕上げの舗装を残して完成しています。次に、第2点目、今年度の工事内容についてですが、令和3年度の国の補正による社会資本整備総合交付金を活用し、若潮ホールから船形漁港へ向かう船形漁港臨港道路に架かる橋梁部分を含めた季節排水路の改良工事を実施する予定です。次に第3点目、完成予定時期についてですが、本事業の認可期間が昨年度末であったことから、事業期間の変更について、立場県と協議を重ね、令和10年度末まで延伸となりました。本路線は地元住民をはじめ、多くの市民の皆様からも、早期の完成が望まれていることから、今後も早期完成に向け、より一層事業の推進に努めていきます。次に第4点目、事業費の総額についてですが、これまでの事業費と残事業費の見直しを行った結果、全体事業費は18億3500万円となっています。以上です。
長谷川議員、
はい、ご回答ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まず、長期財政推計から、今後の、行財政改革について再質問させていただきます。ご回答の中で第3次館山市、行財政改革の、歳入確保、それから歳出削減、公共施設の見直し、アウトソーシングの徹底を基本方針として、行財政改革に、取り組んできたとありました。今行ったこの行財政改革をですね、もう少し具体的に教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
手島総務部長。
はい。取り組みでございますが、平成30年度から令和2年度までに取り組んできたものにつきまして、ご説明をまずしたいと思います。 主な取り組み事例としましては、歳入の確保では、企業版ふるさと納税を新たに加えるなど、ふるさと納税制度の推進で、約 5.3 億円の効果、それから新たな財源確保として、給食センター整備事業で PFI 方式を採用したことなどにより、約 3.4 億円、歳出削減では、事務事業の見直しとして、広報誌発行回数の減や、道路照明の LED 化、海水浴場の一部閉鎖などにより、約2400万円の成果、それから公共施設の見直しとしましては、令和3年度により具体的な個別施設ごとの対応方針を定める個別施設計画を策定いたしました。策定した個別施設計画を踏まえ、今年度総合管理計画の見直しを行い、それに基づき地域の方々と一緒に今後の施設の在り方等を検討してまいります。アウトソーシングの徹底については、学校給食センターへの PFI 方式の導入や、立山城、城山公園、博物館、渚野駅の受付業務、プール施設、老人福祉センター、ジビエ加工施設、加工処理施設への指定管理者制度の導入、さらには各部門共通の定例的庶務的な業務を集約した総務事務センター機能を包括的に民間委託するなど取り組んできたところでございます。アウトソーシングの活用については、今後も他自治体の事例なども参考にして、民間活力を生かした住民サービスの向上と行政業務の効率化が期待できる施設業務について導入を目指していきたいと考えております。以上でございます。
はい、以上。長谷川議員、
はい、どうもありがとうございました。歳入の確保では、企業版のふるさと納税制度の、推進や、給食センター整備のですね、PFI 方式によってですね、得たということなんですけれども、まあ、このふるさと納税、で、5億3000万円、それから、PFI 方式で3億4000万円という、まあ、大きなお金の、歳入確保ができたということなんですけれども、まあ、これっていうのがですね、不確的なもので、毎年、じゃあその歳入確保ができるかというと、必ずしもその金額が入ってくるわけでもございませんので、ですので、まあ、その時にあったですね、まあ、歳入確保以外の、歳出の削減や、公共施設の見直し、それからアウトソーシングの業界、財政化、アウトソーシングの、ね、徹底をですね、していただいてですね、まあ、今まで他の議員もですね、いろいろ質問をしておりますけれども、まあ、例えば市営住宅だとかですね、学校施設のですね、利活用だとかという、そういう方向のですね、歳入の確保だとか、そういうものを考えながらですね、漁獲財政課の職員だけじゃなくてですね、他の課の職員、市民からもですね、いろいろ意見をいただきながら、進めていかなきゃいけないかなとは思っております。前にですね、去年ですか、そうですね、去年じゃございませんね、前に市民を対象にした財政改革のですね、会が開催されるって言ったのがちょっと、計画されましたけども、これはなんかコロナ禍の中で中止になってしまいましたけども、この今後、こういうことを行うというなんか予定とかございますでしょうか。
総務長。手島総務部長。
はい、議員のお話は、事業仕分けの関係かなというふうに、はい、思いますが、事業仕分けにつきましては、令和元年度に予定をしておったところなんですけれども、 台風の関係で、中止となったというところでございます。事業仕分けにつきましては、今後も行財政改革委員会において、その実施については継続して協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、長谷川議員。
この行政改革、じゃあ私が今ここで質問して、じゃあ答えが出てきて、いや、それでいいですねっていうのは、まずありえないと思いますんで、なるだけ皆さんのたくさんの意見や、今後出されると言っている第4次のですね、立山行政改革、立山市の、財政、改革ですか、の方針を見させていただきたいと思っております。ちょうど昨日ですか、榎本議員が同じような質問をなさっておいて、その、行革の改革の方針がですね、5年の大体2月に、ある程度、手渡しができるんじゃないかという形になっておりますけれども、その、今の段階じゃどういうものが出るかわからないですけれども、ちょっとなんか分かってる範囲でいいですから、少しお答えをいただければなと思います。どうでしょうか。
総務長。手島総務部長。
はい、分かっているところということなんですけれども、先日、諮問したばかりでございまして、まだ具体的なご審議もいただいておりませんので、今現在、ご説明できるものはないというような状況でございます。それと先ほどの質問に追加してお答えしますと、市民の意見を取り入れてということで、議員おっしゃっておりましたが、今回のこの計画を、新しい推進方針ですね、この方針を作成するときには、パブリックコメントということで、市民の皆さんのご意見は当然聴取していくことに予定しておりますので、追加してご報告いたします。以上でございます。
はい、長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。なるだけたくさんの人の意見を聞きながらですね、昨日、市長もおっしゃっておりましたけれども、第3次がうまくいったのは、市民全のおかげだという、市民じゃないですね、職員の、努力のおかげだという言葉もありましたもんで、立山市市長全体でですね、いい改革ができるようなものが出てくるといいなと思っています。それとあともう一つ、今後の大規模事業の件ですけれども、立山市がですね、これから、立山中学建設、それから、清掃センターの大規模改修、それから食町づくりの建設、それから船形バイパス等のですね、大規模事業が行われるようなことになっております。こうした事業のですね、事業費をできるだけ立山市に残せるようですね、立山市の経済が活性化するようなことはできませんでしょうか。
総務部長。手島総務部長。
はい、今後、市が発注する予定の新立山中学校校舎および武道場建設工事、それから都市計画道路船形立山線箱型環境改良工事につきましては、価格だけではなく、企業の技術力や社会性などの価格以外の要素を総合的に評価して、最も優れた評価を得たものを落札者とする総合評価方式で一般競争入札を行います。土木工事は5000万円以上、建築工事は1億5000万円以上で総合評価方式を採用しております。価格以外の要素の評価項目として、市との災害協定に基づく活動の有無や、地域美化活動の有無など、地域精通度、地域貢献度の項目を設定し、地元の業者が加点されるようになっております。以上でございます。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。市が発注する行事はですね、地元に加点されるよというちょっとお話もありましたけれども、 この大規模改修、大体総額も100億円、全部合わせるともう100億円以上の、事業費になりますので、このお金がすべて立山市以外のところに全部流れていっちゃうっていう、これ、資材とか 材料費、それから人件、職人さんだとかですね、立山に落ちるお金も、相当あると思いますので、なるだけ、立山にで使っていただき、それから、そのですね、経済の活性化でですね、歳入関係、民間企業が、潤えば、行政の方も、助かるわけなんで、そんな形で、頑張っていっていただきたいと思っております。あと、テレワークやワーケーションの推進を、積極的に実施していくということですけれども、具体的なに行っているちょっと事例とかがありましたら、お聞かせください。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。テレワーク、やワーケーションの推進に関する、具体的な取り組みについてのご質問でございますけれども、まず立山駅西口のですね、筑波大学の立山研修所が、改修されまして、昨年の11月に立山市のテレワーク拠点施設として、リビング、エニウェアコモンズ立山がオープンとなり、現在テレワークですとかワーケーションを実践する企業やフリーランスの方々などのご利用が徐々に進んでいるところでございます。でまた今年度につきましては都市部企業等を対象としたワーケーション体験モニターツアーですとかテレワークやワーケーションで来訪された企業やフリーランスの方々と地元の方々の交流機会の創出、また例えば有害鳥獣被害ですとか耕作放棄地などのですね地域課題の解決型のワーケーション体験プログラムの実施、そしてサテライトオフィス誘致に向けた民間運営施設への改修の支援、このようなことについてワーケーション推進業務に携わる2名の地域おこし協力隊員とともに取り組んでございます。で、来訪者や関係人口の増加、将来的な移住、定住人口の増加、そして地域の活性化につなげてまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。いろいろなことをやっていただいて、テレワークワーケーションに、推進していただいているわけなんですけれども、こういうことをしていて、立山市自体のですね、経済が、活発化になればですね、今のこの行財政改革の一因にも、もう相当力になると思いますので、立山市の経済、発展するようによろしくお願いいたします。今後、今までちょっとお話を聞きますと、まだ、4次、立山市の行政改革、方針もですね、出したばっかりなんで、答えも出ておりませんけれども、実際的には、来年のですね、ものを見させていただいて、それで検討していくという形にはなるかと思いますので、その4次立山市行政財政改革に期待するしかないかなというものがございます。第3次は、成功したというお話だったので、また令和9年のそのマイナス収支がですね、また先に伸びる、それからもうマイナス収支がなくなるよっていうような形までですね、持っていくような立山市の財政になればなと思っております。じゃあ続きまして、次に大きな2番目の、船形バイパス事業について再質問させていただきます。改正予定時期が令和10年度末までに延伸となったことですが、完成までの大工程、工事内容の計画というのはなされておりますでしょうか。
建設環境部長。葛西建設環境部長。
はい、認可変更を行った後のですね、工事の、計画についてご説明を申し上げたいと思います。首相答弁でも、お答えをしましたが、用地に関しては、現在 74% という形になっております。残りは 26% ということでございますけれども、これをですね、令和7年度末を、 目途にですね、取得を完了させたいというふうに考えております。工事につきましては、用地を取得しないと工事はできないというのは、もう明白なことでございます。工事にあたってはですね、用地をある一定区間、現在工事をやっているようにですね、現道から市道の交差部とかですね、いうふうにある一定区間を確保したところで工事を発注していきますので、残りの区間どこをいつというのはちょっとご明示することはできませんが、用地を取得しながら工事の方を進めていきたいというふうに考えております。10年度末ということで認可期間をいただきましたけれども、市長答弁でも申し上げたとおりですね、地元からも切望されている道路でございます。一日も早いですね、前倒しでの供用をかけられるように職員一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、長谷川議員。はい、
そうですね、まあ、26% の用地がまだ取得できてない、そのまあそこの絡みからなかなか工事ができないよっていう、まあ、現在、計画も立てられないというお話で、まあ、でも、まあ、7年度末までには、100% 用地の回収というか、まあ、回収して、工事にうまく進めていきたいというお話はありました。まあ、今、300メーター。起点から300メーターのところまで仮舗装で、舗装になっておりますけれども、まあ、あの時は工事が始まったなという形で、そのまま進んでいくかなと思いましたけれども、去年あたりは、まあ 目立った、道路工事というものがなかったもんで、まあ、住民の方はどうしたのかなという不安の声も出てきているのが確かなことです。まあ、道路工事だけじゃなくてですね、この船形バイパス事業に関しては、まあ、例えば船形小学校の浄化槽の移設工事だとかですね、まあ、他にあとこれからですね、若潮ホールの、建物校舎ですか、一部解体だとかですね、もろもろの工事に工事な道路工事なんですけども、道路工事じゃない工事も、まあ、船形事業という形で出てきていますので、そういうところの、まあ、いろいろな計画をですね、市民にこう知らせるというちょっとお考えとか、そういうものがあれば、ちょっと教えていただきたいと思います。
建設環境部長。葛西建設環境部長。
はい、まあ、それだけ大きな関心を集めている事業だということだと思います。状況につきましてはですね、まあ、交渉事も入る内容もございますので、どこまで出せるかというのは、ありますけれども、状況をですね、逐次お知らせすると、進捗状況をお知らせするという形は取っていきたいと思っております。あと、先ほど工事の関係がですね、300メートルやってからしばらくないというお話がございました。確かにおっしゃる通りでですね、用地を協力いただいた方、にとってもですね、いつどうなってるんだと、いう話がやっぱりあるということでですね、今年度、船形漁港のですね、漁港道路のところの、箱形環境、いわゆる橋梁形式になっているところの工事ですとか、その前後の、排水路という形でですね、少しでも、動きのできるところが、できたところからですね、工事をやることで、用地をご提供いただいた皆さんのですね、に対しても、こういう形で工事の進んでいきますということをお示しできるんじゃないかということで、昨年度の補正を取らせていただいたところでございます。以上です。
長谷川議員。
そうですね、できるところから、見える工事というか、事業がちょっとずっと進んでるんだよというところを、まあ、住民の方に見せていただくのが一番、まあ、そのですね、工事内容をですね、まあ、できれば周知というか、どんな形でもいいんですけど、その住民の方にですね、まあ、工事が始まる前であれば、例えばじゃあ、今年の10月から、工事かかりますんで、ご注意くださいよとか、よろしくお願いしますよというご案内はあるかなと思うんですけども、まあ、年度始めの中でもよろしいんで、分かる範囲の中で、知らせてあげるっていうのも一つの手かなとは思うんで、やっぱりやってるんだねっていう安心感も出てくると思いますんで、よろしくお願いいたします。あと事業費、一つもう一つ、じゃあ聞かせて。用地取得が7年度末までという でちょっと考えてるという話なんですけれども、この計画からいくと、やはり令和10年度末まではかかりそうですかね。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
令和10年度末ということですけれども、いわゆる工事がですね、起点部のまだ300メーターしかできていないと。今年度、多少、箱型環境をやらせていただきますけれども、基本的に1200メーターの中で300メーターということからすると、900メーターございます。その間に交差点の改良ですとか、もう2箇所ございますし、原動戻しまで入れると3箇所、ございますし、そういう点では肯定的にかかる要素というのは十分あると思います。ただ、先ほど申し上げたとおりですね、やっぱりこの道路というのは皆さん、非常に切望されている道路なので、工程早く、詰められるところ詰めてですね、できるだけ早い供用はしたいと思っておりますが、あと、県の方もですね、南房総市エリアで、工事の方をやりますので、その関係も含めて10年度末ということで、事業期間を延伸したものでございますので、私どもの部分については、できるだけ早くと思っております。以上でございます。
はい、長谷川議員。
そうですよね、土地の取得が、最低でも7年の末までっていう期限を持ったっていうのは、工事を進めたいという話の中で、これが 1年でも、1ヶ月でもね、早く、取得できて、着工ができればなとは思っております。あとちょっと事業費についてお伺いいたします。これまで、使用した事業費と残事業費を教えていただきたいと思います。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、令和3年度まで、投入しました、事業費につきましては、約7億6100万円でございます。残事業費は、認可額の18億3500万からの、残としてですね、10億7400万円でございます。以上です。
はい、長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。そうしますと、金額で言いますと、約 40% ぐらいの工事完了で、済んでるよというような、感覚だとは思います。これが多い、少ないっていうのは、ちょっと私はちょっと分かりませんので、次の質問の中でですね、一つ、お伺いしたいんですけれども、総事業費が、18億3000万円ということでしたけれども、なったよと、今度新しくね、当初、12億6、でしたよね、12億6000万ぐらいでしたっけ、ちょうど今、5億6800万円、増加になっておりますけれども、この増加になった理由をお願いいたします。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい。増加に、全体事業費がですね、増加になった理由でございますが、一番大きなところというのは、これまでに投入しました、用地取得に関する、費用というのが挙げられると思います。認可の段階というのは、標準的に、このぐらいですということで、挙げております。実際に、入りますと、用地のそれぞれの土地の価格ですとか、保証物件だとか、そういうものが、増減してまいりますので、その分が基本的に増となるのが多いです。その分を考慮しました結果と、合わせてですね、残事業につきましても、当然当初認可を作ったときとですね、資材単価等が、変動しております。今後の残事業に関しては、現在の、資材単価ということで弾き直している点が、もう一点挙げられます。さらに、当初の認可のときにはですね、あそこは排水路の、工事も、一緒にやって、流域の治水対策もやっていくということを、考えておりましたが、認可ではですね、道路にまたがる部分、かかる部分しか当初認めていただけなかったというところなんですが、今回の、認可変更に合わせまして、道路ができることでですね、流域の、水の流れが分断されるんだと、だからそこのところをしっかり確保しなければいけないんだということをですね、改めて、ご説明申し上げて、 何度か協議をする中で、それを認めていただけたので、その事業費も加算しているという形の中で、約5億6千万ほどですね、増額しているということでございます。以上です。
長谷川議員、
はい、どうもありがとうございます。私も、次にちょっと質問しようかなと思ったんですけど、今、資材の値上げとか、円安ですね、の状況がちょっと非常に大きい、事態になっておりますので、こういう事態が、経済が不安定なのが、ちょっとしばらく続きそうな感じもしないわけでもないんですけども、そうした場合に、また事業費の増額を認めなくちゃいけないものなのかなっていうものがちょっとあったんですけども、今、ちょっとお話の中で、排水路の工事がすべてなんでしょうかね、認められたというお話だったんで、これは補助金のやつです。これ確か 55% が、国県の、交付金として返ってきますんで、そうしたものの中で、こういう工事ができるというのは非常にありがたいことかなと思っております。この先ほど申した、申しました資材とそれから経済の不安定による今後のですね、事業費の増額っていうのは、あり得るのか、あり得るっていうか、認めてもらえるものなのか、ちょっとそのところをお聞きいたします。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい。資材高騰等の、件につきましては、現状としてですね、今、これから工事にかかるもの、実際工事やってるものに関しては、スライド条項というものがございますので、そこの中で、物価上昇が、極端にあった場合には対応していくということを取らせていただきます。全体の、認可額の変更という話に関しては、これは国との協議となります。その中でですね、実施、状況を踏まえて協議をしていく中でですね、増額ができるのかできないのかという判断になりますので、現状としてはですね、できる、できないということを、言及することはできないというふうに思っています。状況によってですね、国のお金をいただけるというのは、市にとって大きなことですので、お話のをさせていただくことになると思いますが、この状況がいつまで続くかというのもありますし、その点では先行きわからない中ですので、ご答弁控えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
長谷川議員。
はい、わかりました。ですけども、今回、この18億3500万円に事業費が変わりましたよ、それから、工事が、事業期間がですね、令和10年に、末までになりましたよというちょっとお話なんですけど、私も今回、この質問をして、一番最初に聞いた、これで分かったんですけども、市民の方は多分ご存知じゃないかと思うんですけども、これを趣旨する、皆さんに教えるとかというなんかお知らせ方式とか、なんか方式って言っちゃうおかしいですかね、なんかございますでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい。これ自体ですね、認可いただいたばっかりでございます。まだまだ情報が出てない部分というのがございますが、当然市のホームページでですね、船形バイパスの進捗というのは、計画というのは出しておりますし、あと地元でもですね、船形バイパスができた後に、地元地区をどうしていこうかというご協議をされる場を設けられているという話も伺っておりますので、そういう場でもですね、逐次情報の方を提供させていただいて、現状を理解していただくということもしていきたいと思います。情報についてはですね、改めてこちらの方から出していくような形を取りたいと思っております。以上です。
はい、長谷川議員。
はい、わかりました。周知の方よろしくお願いして、いただきたいと思います。時間がちょっと残りましたけれども、私の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上で2番 長谷川秀則議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開といたします。ご苦労さまでした。